証医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の25回目、非小細胞肺がんの薬物治療と題して、国立がん研究センター中央病院呼吸器内科長後藤康さんにお話しいただきます。聞き手は東京アスボクリニック大西晋さんです。
後藤先生、本日は非小細胞肺がんの薬物治療ということで、いろいろお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そもそもそのテーマの非小細胞肺がんの治療と、いわゆる小細胞肺がんの治療っていうのは何か違いがあるんでしょうか。そのあたりから簡単に教えていただけますでしょうか。
はい、元々は小細胞肺がんと非小細胞肺がん、肺がんは2つに区別して治療していました。これは同じ薬を使っても効果も大きく異なりますし、治療しなかった場合の経過も大きく2つに分けることができたからです。一方で、この非小細胞肺がんは、最近はがんになった原因、遺伝子的な鑑定、ないしは薬の効き方がですね、かなり人によって違うことが分かっていますので、それぞれの人になるべくいい治療を順番に投与するという観点から、非小細胞肺がんはかなり細かく分類して治療するようになりました。
そういうことですね。それでは早速、まずは化学療法から伺いたいんですけども、
はい、
これはがん細胞を直接攻撃するような細胞障害性の抗がん剤が主体に使われるんだと思いますけども、はい、そのあたりの実際の考え方とか使用について教えていただけますでしょうか。
おっしゃる通り、化学療法はまさに、抗がん剤の中でも殺細胞というですね、もう昔からある、皆様がイメージされるような髪の毛が抜けたり気持ち悪くなったり、するような治療のことを基本的には指しています。抗がん剤っていうと皆さん、その化学療法を思い浮かべるんですけど、本来は抗がん剤って言えば、他の治療も全部、がんに対する治療全部抗がん剤でもいいんですけど、それを分類することもあって、抗がん剤っていうのは化学療法と、言ったりもしますけども、化学療法は化学療法っていうふうに説明するのが本当は正しくなります。で、化学療法はまさにおっしゃっていただいた通り、体の中で分裂するものを倒すような治療ですので、言い方を変えると体の中で絶えず分裂しているものに対しては副作用が出てしまいます。例えば分かりやすいところだと、やはり髪の毛とか爪ですね。これは皆さん日々手入れしていると思いますけど、その分やはり化学療法することによって髪の毛抜けたり爪が生えなくなります。それから気持ち悪くなったりとか、お腹壊したりとか、そういうふうな副作用があります。で、これもただ、もういろんな種類がありますので、この中でどの組み合わせ、どの治療薬が一番効くのかっていうことを考えてやっていくので、今はですね、例えば肺がんの中の非小細胞がん、非扁平上皮がんという、例えば肺がん全体の半分強の患者さんの初回の治療は髪の毛が抜けない治療が一番良かったりもしますので、薬による違いは大なり小なりあるんですけども、イメージとしてはただ昔からの治療、それを少しずつ、ちょっとずつ良くしているというイメージかと思います。はい、
それでは次に、その免疫療法が最近随分進歩していて、いわゆる免疫チェックポイント阻害薬なんかが出てきて、オプジーボなんか有名だと思うんですけども、
そうですね、
このあたりの使用の考え方とかですね、そのあたりを教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。まさにオプジーボは日本で、ノーベル賞を取られた本庄先生が見つけたことをきっかけにしたこともあって、日本ではこの免疫療法、免疫チェックポイント阻害薬、非常に、有名ではないかなというふうに思います。幸いなことに、肺がんは他のがんと比べても免疫チェックポイントは効きやすい人がいる。 ということもあってですね、かなり早期から免疫チェックポイント阻害薬が使われるようになりました。で、免疫チェックポイント阻害薬は完璧ではないんですけども、ある程度効果があるないが予測できるんですね。ですので、事前の検査をすることによって、効きやすい人は、極端な例で言うと、もう免疫チェックポイントだけで治療しますし、ちょっと効きにくい人には、まあ、抗がん剤と併用してみましょうとかですね、全く効かない人にはもうこれは両方やるしかないとか、ある程度の予測をしながら治療していく形になります。で、まあ、何よりの特徴は全く化学療法とは違う副作用が出ますので、まあ、最初この薬が出た時には肺がんを治療している先生たちはみんなこれはどんな薬だ、どんな副作用が出るんだとかなり気をつけて、場合によってはもう本当に病院全体でチームを作って対応してたんですけども、最近はかなり慣れてきたので、まあ、本当に薬物療法の一つとして我々は投与して、薬物療法の特徴ある副作用として管理できるようになってきているということですね。はい。
それで次にその分子標的治療薬っていうのもまた登場してきて、
はい、そうですね。
これも遺伝子変異によっていろいろ使い分けをしていくんでしょうか。
は
い、
そうですね。
かなり細かい使い分けがあるみたいなんですが、
はい、
そのあたりの大まかな考え方を教えていただけますか。
はい、この領域は最初は血液がんだったりとか、一部のジストと言われるような病気だったりとかですね、他のがんが先行していたところはあるんですけども、現在では固形がんの中では肺がんが一番進歩している領域です。これは全くの偶然だとは思いますが、肺がんではまさにこのがんの原因となるような遺伝子の異常で、もっとたった一つの変化でがんになってしまうような方が結構いらっしゃって、その場合にはそのまさに原因となる遺伝子を標的とした治療をすると効果が非常に高いということがあります。最初は EGFR という遺伝子異常からあって、これは偶然ですね、薬が最初にできて薬を使っているうちにものすごく効く人がいる、なんでだろうって言ったら EGFR の遺伝子の異常が見つかったという感じで薬ありきだったんですが、それ以降はですね、全て異常ありきで、有名なところだと先生、現在国立がん研究センターの理事長であります今野先生が発見された ALK アルク遺伝子異常は、これはがんと関係しているということを見つけられた後に薬ができて、その薬によって治療するということで、最近はどんな異常があるかということをまず調べて、それに対しての薬を作っていく、ないしはあるものを使っていくというのが、肺がんの中ではかなり進歩してきているという段階です。
そうしますと、ターゲットが絞れれば、効果も高いし、副作用も悪かし、軽く済むと、そういった薬っていうふうに考えてよろしいでしょうか。
そうですね。おっしゃる通りで、特に前半はターゲットは絞ると、そこを本当にピンポイントに攻撃できると、かなり効率よく効果が得られますし、副作用はどの遺伝子、どのタンパクをターゲットにするかによって、やはり微妙に違ってくるんですけども、大まかに言うと、ターゲットにしたところ以外の副作用は、少ないように工夫しておりますので、副作用も他の化学療法などと比べると比較的少ないということになります。
そうしますと、外来通院でも治療が可能なケースも多いんでしょうか。
そうですね。はい。今は、がん治療やろうと思えば全部外来でできます。10年以上前もアメリカでは入院することはないというふうに治療していたんですが、本当に今の日本でも、患者さんが安心したいからっていうために入院することはあるかもしれませんけれども、治療という観点だけで言うと全て外来でもやることができます。ただ初めてやるときには、当然初めてやることなので心配ということもあるので、入院してやってるケースももちろんあると思いますし、その方が安全安心という考えももちろんあると思うんですけども、点滴ないしは飲み薬、免疫の薬いずれも外来で管理可能なようになってますし、我々同じ効果だったりとか同じ薬であってもより患者さんにとっての負担が少ないように、その負担は体が感じる副作用だけでなく病院にいる時間とかも大切ですので、なるべく負担が少ないように、なるべく外来入院しないでできるような治療を開発しているという段階だと思います。
は
い、
それでは次に手術期の薬物療法を伺いたいんですけども、はい、これは切除が可能な肺がんの手術の前と後に治療をするんだと思うんですけども、
はいはい、
そのあたりの考え方はどのようにされてますでしょうか。は
いはい、まず申し上げたのは、残念ながら転移した人たちとか、はい、手術した後に再発してしまった人たちの治療という観点でこういう薬があるというお話をしてたんですけども、肺がんにおいてはもう一つ、やっぱ手術した後に高い確率で再発してしまうということが問題になります。せっかく手術できる段階で見つかったのに、残念ながら しばらく経ったら出てきてしまう。なのでこの再発する人を少しでも減らしたいということが、うん、我々のコミュニティとしても一つの大きな目標です。ですので、まあ、再発した後にどうせ使うんだらば、それを再発する前に、手術の前に使うことによって、少しでも治す人が増えるんではないかということを期待して、まあ、いろんな新しい薬を手術の前、ないしは手術の後に投与するということが、うん試されてですね、かなり成果を上げています。ですので、今までは例えば3割の人が再発してしまうというものも、これを2割に抑えるとか、そういうことが、手術の前後に治療することによって可能になってきているという段階です。
それでは次に、その放射線化学療法っていうのは、まあ、これは、まあ、切除不能な肺がんが対象になるんじゃないかと思いますが、はい、どのようにこれはやっていらっしゃるんでしょうか。はい、
放射線は手術と同じように、まあ、手術であれば取ったところ、放射線であれば放射線をかけたところという、まあ、いわゆる我々局所治療と呼んでますけども、まあ、薬物療法が全身治療であるのに対して局所治療なんですね。放射線と手術っていうのはそれぞれメリットがあります。手術はやっぱり見て取れるし、取ってきたらどんなものかもわかりますから、圧倒的なメリットがあるんですけども、やはり解剖学的に手術で取りづらい。例えば右と左に渡ってるとかですね、ちょうど肺っていうのは体の大切な臓器の周りにありますので、大切な心臓の近くに病気がある場合には手術でなかなかきれいに取ってきたと思ってもどうしても取り残してしまう。まあ、こういうふうなケースっていうのは外から放射線をかければエネルギーとしてはその辺一体にガッとかかりますので、手術よりもより再発を減らすんじゃないかということもあって、手術ができないけど病気の広がりが放射線をかける範囲にとどまっているぞというような時には放射線をやります。この放射線はただ手術みたいにパッと取れる1日で終わるものではないので、この放射線という治療とそれをさらに効果を高めるために抗がん剤とかを併用したりとか、放射線と抗がん剤が終わった後に免疫療法をやったりとか、そういうふうな工夫をすることによって、もう我々は修学的治療と言いますけども、いろんな治療をこう組み合わせることによってより効果を高めようとするんですけども、放射線治療は手術と並ぶ局所治療で、手術よりも得意なところは放射線に任せて、手術が得意なところは手術に任せるというのが我々のコンセプトですね。
はい、後藤先生、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズ呼吸器疾患診療の最新情報の25回目、非小細胞肺がんの薬物治療と題して、国立がん研究センター中央病院呼吸器内科長後藤康さんにお話しいただきました。聞き手は東京アスボクリニック大西晋さんでした。
それでは、キョウリン製薬がお送りしました、キョウリンシンポジア。来週をどうぞお楽しみに。